ネーミヤ記が開かれていると思います。第9章の38節をご一緒にまずお読みいただきたいと思います。ネヘミヤ9の38、よろしいでしょうか。3、はい。これらすべてのことのゆえに私たちは固い盟約を結び、私たちの司たち、レビ人たち、祭司たちはそれに印を押した。毎週いらっしゃる方はもうこれらすべてのことを説明しなくても良いのですが、時々欠けておられる方もあると思いますから少し復習をしたいと思います。で、これらすべてのことというのはイスラエルの民が、この城壁を再建しました後、神の御言葉を学ぶためにみんな集まってまいりました。そして神の言葉をずっと長い時間をかけて聞いたのです。そしてこの聖書をずっとたどってみると、自分たちの先祖たちがどんなに大きな罪を犯して、その罪のゆえに自分たちの国民がこんなに苦しい目に遭ってるんだということを悟ったのです。で、それは昔々の先祖たちだけではなく自分たちも含めてその罪に加担してるんだということを悟りました。ですからこれら全てのことというのはそういうことが含まれています。つまり自分たちと先祖たちが主の前に犯した罪、それを5つにまとめると、1つは裏切り、神が誠実であってくださるのにそれを裏切った罪、不服従、神の掟を守らない、破ってしまった罪、無関心の罪、神様がこれはいけませんよということに対して、まあそんなことはどうでもいいでしょう、無関心の罪、暴音の罪、これは神の恵みを忘れて、そして主に使えないで別なところに行ってしまう罪、5番目には頑固の罪、これは悪いことだと知りながらそこから立ち返らない罪、そうした大きな一つ一つの罪を彼らは深刻に悔い改めをいたしました。そうしたことが背景にあって彼らは固い盟約を結んだと書いてあります。つまり歴史をしっかりと学んだ後に、このような過ちは二度と繰り返すまいという固い決意を持って彼らは約束を結びました。同盟を結んだわけであります。そしてこの今までの失敗を教訓として主の新たな顧みと助けを期待する新しい契約でもあったわけであります。どんな人たちが署名したかと言いますと、ここに、38節の終わりのところには司たち、民のリーダー、まあ、今の言葉で言えば区会議員とかそのぐらいの級の人たち、レビ人たちというのは12部族の中の一つですけれども、神の宮に仕えることをもって生涯仕事としている人たち、他の畑を耕したり、それから牛を飼ったり羊を飼ったりすることをしないで専門に神の宮に仕えている人たち、祭司たちというのはそのレビ人の中ですけれどもその神殿に直接生贄を捧げたり礼拝をする人たち、この人たちがその約束に署名をした。その名前が10章の1節から27節まで記されています。今日の聖書朗読の時にここも読もうかなと思ったんですけれども、カタカナばっかりでは司会者にはちょっと気の毒だなと思って省略をいたしました。またこれを上手に読んだからといってそんなに恵まれるわけではございませんので、これは省略をいたしましたけれども、まあ、詳しく学んでみるといろいろ面白いことが分かります。あ、この人は 集会の時の説教の担当もしていた人だなとか、それからこの中には工事で一生懸命汗を流した人だなとか、いろんなことがわかるんですけども、まあそういうのはちょっと重箱で炭をつつくような学びになりそうなのでやめました。ともかく40人です。で、この人たちが固い契約にサインをいたしまして、サインをしただけでは物足らない。そこに印をした、私たちのようなハンコを持ってね、みんながハンコを持っててペタンペタンと押していったのではなさそうです。私たちと習慣が違いますから、おそらく柔らかい粘土のようなものを置いて、そこに指だとか、あるいは自分たちの持っている指輪だとか、そういうものを押して、それを固めるということが彼らにとっての印であったようです。そしてそれだけではなくして、今40人と言いましたけれども、これらを代表としてその背景にいる人たちも、あ、この40人がやったんだから私たちは関係ないよと言わないで、みんながその誓いに加わったということが10章の28から読みしましょうか。この他の民、レビ、祭司、レビ人、門営、歌うたい、宮に仕えるしもべたち、国々の民と縁を立って神の律法についた者全員、妻、息子、娘たち、そして全て理解できるまでになった者というのは、小さな子供ではなくてある程度大人になった人たち、彼らの親類の優れた人々に頼り、そして云々、その定めと掟を守り行うための呪いと誓いとに加わった。これ、ね、呪いが先に出てくることが面白いと思いませんか。呪いって何でしょうか。これは誓いの裏返しなんですけれども、私たちはこの約束を絶対守りますよ。まあ子供で言えば指切り厳慢ですね。嘘ついたら針千本伸ばす、あの呪いです、簡単に言うと。つまりこの誓いを破ったならば、神様にどんな大きな災いを受けても私たちは構いませんよという意味で呪いに加わったんです。とても面白いと思いませんか。私たちは祝福とかそういうポジティブなことはよく言いますけれども、そういう呪いという言葉はあんまり教会では使いませんよね。けれども旧約聖書を見ると、例えば申命記でもそうですし、レビ記でもそうですが、神様はこのことを守りなさいよ、守ったならば豊かな祝福を差し上げるよということがこのくらい書かれていると、その倍ぐらい、私は今日比べてみたんですけど、申命記などでね、倍ぐらい、これを守らなかったら大変なことが起きるぞっていうのが述べられているんですね。聖書ってそんなバランスで語られているわけです。ですから彼らは呪いと誓いに加わったというのがそういう意味であります。さてどんな内容か、もちろんここには旧約聖書全体を守りますよと書いてるんですけども、全体を守ると言っても全部を守るともう一つ一つ忘れてしまいますよね。私たちは非常に注意が散漫ですから、全部守りますって言っても、その中で6つぐらいピンポイントで、ね、このことは私たちが主体的に守ることに決めましょう。さっき司会者が読んでいただいた中に決めたという言葉がいくつか出てきます。34節の終わり、35節の終わり、36節の終わり、そういうところに決めたという言葉があります。つまり彼らは受け身ではない、ああ教会の先生が言ってるんだから、まあ一応賛成しとこうよという受け身じゃない。旧約聖書全体を学んで、その中で今日私が大切なものとして守ろうとしていることはこのポイントなんだよということを彼らが選んで項目に表して決めたのです。さあその項目とは何でしょうか。私なりに6つにまとめることができると思います。そして彼らがその時代に必要だと思ったことが6つですけれども、それを 今日のクリスチャンに当てはめるとどんなことがこう当てはまるかなということを少し考えながらこのポイントを見たいと思います。30節、これは結婚の問題です。私たちの娘をこの地の娘たちに嫁がせず、また彼らの娘を私たちの息子にめとらない。つまりイスラエル人が外国人と結婚をしないという約束をしました。もっともこの約束をした人たちはさっき、見ていただくと、この人たちがもともと誓いに入った人たちがもう外国人との縁を断った人たちです。9章ちょっと見てください。9章の2節のところに、全ての外国人との縁を断ったイスラエルの子孫が立ち上がってと書いてありますから、もうこの時には外国人と交わっていた人たちは外れていたんですけれども、でも彼らにとっては外国の人たちと婚姻関係で結びつくということは大きな誘惑であったようです。この誓いをした後でも、例えば13章、あちこちですいませんけども、まあそんなにたくさん あちこちしませんから、13章の例えば3節、彼らはこの律法を聞くと混血のものを皆イスラエルから取り分けたとか、23節、その頃また私はアシドデ人、アモン人、モアブ人の女をめとっているユダヤ人たちがいるのに気がついた、うんぬんと書いてあります。まあこのイスラエル人にとっては外国の人と結婚しちゃいけませんよということがきちんと定められているにもかかわらず、どうも大きな誘惑だったようです。なぜこんな決まりがあるのでしょうか。これはユダヤ人が優れた民族で他の人たちよりも一段も二段も高いところにいるからなのでしょうか。聖書は反対のこと書いてあります。私がお前たちを選んだのは優れたからじゃない、むしろ優れていないから選んだんだとも書いてある。じゃあなぜこういう決まりがあるのかと言いますならば、このよその国の人たちとの結婚によって、その人たちが連れてくるところの偶像、それを彼らが惹かれて、ただ目に見えないところの誠の神様だけを信ずる純粋な信仰から外れていってしまう誘惑があったからです。私たちは目に見えない誠の神様を信じています。この人たちもそうです。でも目に見えない神様ってどこにあるんだろうか、なかなかこの私たちはピンとこないっていう方があるかもしれません。河合さんという人がいるんですけど、私は昔知り合いなんですけれども、その人は教会に行ってですね、そして礼拝が終わってみんながいなくなった時に、その向こうにこうカーテンみたいのがあってですね、そのカーテンを誰もいない時にそーっと開けてみて、そしてこの辺に神棚があるのかなと思ってですね、探してみたけど何もなかった、そういうエピソードを聞いたことがあります。まあ私たちは何かこう物があって、そしてその物に集中している方が心が休まるというか、そういう気持ちがあると思います。イスラエルの周りの人たちはみんなそういう具体的なものを持って拝んでいた。その方がなんとなく感情的にはストンと来るような気がする。目に見えない神様を恐れるってちょっと頼りない、そういうことで偶像教の誘惑がありました。まあ多分それだけではなくて、外国の方が少しエキゾチックで麗しかったのかなとも思うけども、その辺のことはよくわかりません。一つも聖書に書いてないから。でも彼らにとってはこれは重ね重ねの誘惑でした。彼らは私たちは誠の神を恐れる、そのためにその同じ同族の者と結婚をしますよという約束をいたしました。さてこれを私たちに当てはめるとどういうことになるでしょうか。まあ私は結論だけ言いますと、クリスチャンがクリスチャンの方と 結婚をするということが大原則であるということをもう一度思い出したいと思います。あくまでもこれは大原則と申し上げました。それをしちゃいけないとかそういう意味ではありませんし、むしろ逆にノンクリスチャンの方と結婚するように導かれて、後にその方々を祈りと信仰によって主に導くというケースがありますから、ですから私はいろいろとケースバイケースであるとは思いますけれども、しかしこの原則はしっかりと若い方々には持っていただきたいと思います。第2番目、このネヘミヤに戻りますよ、第31節の10章の31節の全般を読みします。たとえこの地の民たちが安息日に品物すなわちいろいろな穀物を売りに持ってきても、私たちは安息日や聖日には彼らから買わない。安息日を守るとただ一般的に書いてないで、周りの人たちがいろんなものを売りに来ても私たちは買ったり売ったりはしませんよということを非常に具体的に約束しています。どうしてこういうことが必要かと言いますと、彼らは捕囚から帰ってきた時には大変少数民族としてパレスチナに住んでいました。周りの人たちは全然安息日なんか関係なく毎日活動し毎日金儲けしているような人たちだった。ですからそこに彼らがやってきて、安息日で彼らが礼拝しててももしもし、なんとかがお安売りですいかがですかとかですね、日曜日の朝というかチラシがやってきて丸々ストア大特売、特に日曜日の朝が一番安いですなんて時どうですか、皆さん誘惑感じますかね、日曜日の朝礼拝に行かなくちゃいけないのにこの朝に限って、なんとかストア大特売、まあじゃあ礼拝のことは後回しにして行ってしまうと主婦の方はちらっと誘惑を感じるかもしれませんね。そういう感じなんですよ。少数派として彼らがいる、その中に安息日の習慣を持たない人たちがやってきて、そして、商売をする、そこに傾いてしまうというのはもし商売やってらっしゃる方は人情だと思います。どうですか、例えば、大きな仕事をしなきゃいけない時に、いつ商談をしましょうかね、日曜日の朝の午前10時頃が一番いいと思いますけれども、ゴルフでも一緒にいらっしゃって商談をしている時に4時でしょうか、ね、そういう大きな方がこう安息日を知ってはもう大変ついだったと思うんです。つまりそれによって大きな商売の機会を失うロスを覚悟しているということだったんです。礼拝安息日は何のためにあるのか、主を恐れる礼拝のためにあるのだということを彼らはこうした具体的なことを通して証しをしようと、それも誰かに言われてああそうしよう嫌だなと思いながらしたんじゃなくて、彼らが聖書を学んでそうしましょうと決めたのです。ここが大事です、ね、私たちは安息日というものをどのようにこのユダヤ人と違ってこのユダヤ人ではないクリスチャンの人たちはどう考えたらいいんでしょうか。私たちは土曜日だった安息日が日曜日に変わってきたから、日曜日が安息日として厳格に聖書で書いてあるような守りをしなければならないでしょうか。いかがでしょうか。これは難しい課題です。安息日は絶対走らないと言ったあの炎のランナーのエリック・リデルさんね、あれ100メートルを断って400メートルで優勝しました。大変な美談ですけれども、果たして100年後の今日オリンピックの選手に敬虔なクリスチャンがいて、そして私はもう日曜日だからもう予選も出ない何も出ないって言えるかな。難しい課題でしょ。皆さんどうでしょう。私はこう思います。私たちの旧約聖書に書かれている決まりとしての安息日ということは、パウロがコロサイの手紙の中で言っているように、主はそうした決まりとして 掟としての安息日制度は私は取り払われたと思っています。しかしそのスピリット、週の一日をきちんと時を定めて主を礼拝するというその精神、それは私たちがユダヤ人からイスラエルの人たちから受け継がなければならない大切な修行だと思います。よろしいですか。決まりとして、規則として、あれをしてはいけない、何キロ以上歩いちゃいけないというような決まりがもしあるとすると、皆さん多分今日半分以上の人はおそらく決まりを破っていらっしゃると思います。ユダヤ人たちは2キロ以上、2マイル以上歩いちゃいけないんですから、皆さん3キロぐらいきっとかけて遠くからいらっしゃってるわけですね。だいたいもうエレベーターもイスラエルでは動かないそうですし、電車も最小限度にされると思いますから、日曜日にそういう仕事をしていると電気もまず消えてしまうかもしれません。そういう厳格な意味での決まりとしてのものではなく、スピリットとして私たちはこれを受け継いで、そしてこの日を大切なものとしていくということはとても素晴らしい恵みだと思います。学生の方々に私はお話したいと思います。私の経験から、私はもう日曜日は勉強しないという、自分で人から言われたんじゃなくて決まりを持っていました。だからどんなにクラスの友達がガリガリガリガリ勉強してても、私は俺はやらんと決めました。で模擬試験も日曜日に大体集中してますから、みんなあそこの模擬試験、ここの模擬試験、まあそんなの行ったって行かなくたってどうでもないと思いませんけれども、まあ主に委ねてどこも行きませんでした。日曜日はね、戦いがあります。私は中学の時はサッカーもやっておりました。サッカーの試合の時はこれしょうがない、もう、先生にお願いして休んでいきましたが、練習で来いっていう時はすいません、今日は行きません、行きませんでした。まあそれぞれ具体的な戦い方があると思いますけれども、私たちは決まりとしてではなく、主を大切にする、礼拝を大切にするというスピリットから、私たちは一つ一つの行動を選び実行していきたいと思うことであります。3番目は安息年を守るということです。これは7年に一度彼らは土地を休ませると書いて、31節の後半、私たちは7年目には土地を休ませ全ての負債を取り立てない。2つのことがあります。7年経ったら土地を休ませて何の工作もしない。もう一つは今まで溜まっていた借金を全部棒引きにする。どっちも難しいと思いませんか。この中に農業関係の方はあんまりいらっしゃらないかな。6年一生懸命働くけど7年目はもう全部畑も田んぼもそれから果樹園もみんなお休み、収穫もしない。私聞いたことがないですね。例えば区画を決めてこの場所は休耕田にするとかそういうのはありますよね。でもそれはローテーションでやってる場合ですよね、ほとんど。でも全部やめちゃうっていうことはちょっと難しい。でも聖書にそう書いてあるんです。6年目には豊かな収穫があるよ、8年目にも豊かな収穫があるよ、だから7年目は休め。でも聖書を見てみると彼らがこの決まりを守ったという記録はないんですね、あんまり。どうですか、私の記憶、もし聖書知識が間違ったら教えてください。でもある場所にはこう書いてあるんです。彼らがこの決まりを守らないで500年も守らなかった。500年もだから神様は全部それ計算して、お前たち7年目休まなかった、7年目休まなかった、500年を7で割るといくつになります。算数のできる人どうですか。七十九だから70年でしょ。歴代志らくの下にはこう書いてあるんです。お前たちがこの安息年を守らなかったから私はまとめて休ませる、70年この地に安息を与えると書いてあるんです。私はその記事を見て思いましたね。私たちにとっては不可能と思われるようなことですけれども、 神様がなせとおっしゃることをすると恵みがあるし、私たちはまあそんなこと言ったって常識的に難しいよと思うと、神様そうかな、お前の信仰を試すぞと言って70年分つけにしてまとめて休ませなさったと。まあ私はここに神様のなんというかユーモアを感じるんですね。ユーモアって言ったらおかしいけど、皮肉と言ったらいいか。まあちょっとそこで説教の原稿にないことを言ってしまいました。失礼いたしました。もう一つは借金の帳消しということで、これはネヘミヤ記の5章でお話しましたから省略をいたします。4番目の約束は何かというと、神殿の維持費を負担をするということです。彼らは毎年3分の1シェケルを宮に納めたと書いてあります。納めるように約束をした。32節を見てください。神の宮の礼拝のために毎年シェケルの3分の1を捧げるとの命令を自分たちで定めた。これもね、聖書ってのは面白いんですよ。勉強してると、出エジプト記にはね、神殿の維持のためには半シェケル、今ちょっと貨幣価値私は計算きちんとしてませんが、まあ仮に、1000円ぐらいだとしますとね、その半分を納めなさいと書いてあるんです。500円。ところがここでは3分の1シェケル300円、少し割引いてるんですね、出エジプト期から。なんでここで割引があるんだろう。面白いでしょ皆さん。で、聖書の学者ってのはまた面白いんです。なんで3分の1になったか、いろいろと考えて説明をしてくれます。ある人は、この人たちはペルシャで重税を課されていた、ね、重い税金があって、その上に献金するんだから、もう重くてたまらないから、半分じゃちょっとかわいそうだから3分の1に分けてあげようというふう、そうか、そういう説明はあるかなと思って、うんとうなずきましたが、皆さんに強制はいたしません。いずれにしろ彼らは自主的にともかくこれだけのものを捧げましょう。その内容は神殿に捧える生贄、牛、羊、そうしたものをただでは買えませんから、そういうものを負担するための経費を彼らが自主的に決めたということであります。さて、もう一つは燃料です。34節を見てください。生贄を燃やすための焚き木が必要ですから、その焚き木を捧げる。で、今度はエルサレムには木が生えてません、ほとんど。ですから周りに行って木を切ってこなくちゃいけない。そういうことで、全部の人が持ってきてもちょっと大変ですから、くじ引きで今年の当番は誰々家族、次の当番は誰々家族というふうにして、くじ引きでもって当番を決めた。ちょっとここの教会の例に例えると、アッシャーの当番がそうですね。今こうずっと1年間ぐるぐるぐるぐる回ってます。ああいうふうなこう割り振り表みたいなのを作って、今月はこの家族どうぞ焚き木を持ってきてください、あの家族焚き木を持ってください、みんながくじ引きで決めて焚き木を現物支給したというのであります。さあ、最後のものは何かというと、10分の1献金あるいは献品であります。35から39、これは少し長いので全部はお読みしませんけれども、35をお読みします。また私たちの土地の初なり、一番最初になった、まあ栗の実でもあるいはリンゴの実でも何でもイチジクでも、あらゆる木の初なりの果実等皆毎年主の宮に携えてくることに決めた、ね、初物ってとても大事ですよね。皆さん、そういう習慣ありませんでしょうか。私の家には近くのお百姓さん、いろんな付き合いがございまして、そして必ずその果物でもそれから野菜でも初なりを持ってきてくださるという習慣がありましてね、ああこういうものかなと思って感謝して、ナスとかそんなものをいただきました。初なりを持ってくる、 で彼らはその初鳴りをどういう人たちに、神殿に使えるところのレビ人たち、祭司たちに持ってきた。これあんまり詳しく言うとね、何か俺に持ってこいっていうのはこう示唆と受け取られるようですから、私なかなかこれ言いにくいんですけどもね。でも聖書の原則ってとても大事なんです。他の仕事をしないでフルタイムに主の宮に仕えている人たちをなおざりにしてはいけませんよ。私はよその教会に行くと3倍ぐらい力を入れて話をします。この教会であんまり言うとなんか当てつけがましいから少し控えて言います。でも聖書の原則はそうなんです。霊のものを持って使える人たちに対して肉のものを持って支えることは大事ですよとパウロも言っています。そしてその基準は何かっていうならば10分の1だと書かれています。例えば、37節の4行目のところに、私たちの土地の10分の1はレビ人たちのものとした、この部分から出てくるところの収穫は全部レビ人にあげよう。皆さんレビ人っていうのはイスラエル人の何パーセントとかご存知でしょうか。だいたい12分の1ですよね。わかるでしょ。12部族があって、その一つの部族が何にも仕事をしないわけです。まあ、はっきり言えば国民総所得に何の関わりもない人が12分の1いたわけですよ。けれども彼らはその12分の1のレビ人たちが心置きなく主の宮に、あるいはコアイアとして、あるいは神殿のお掃除をしたり補修をしたり、いろいろな周りの周辺的な仕事をしたりすることのためにフルタイムでやってください、私たちは経済的に支えますよということで10分の1を支えた。もっと細かく読むと面白いです。そのレビ人たちがいただいた10分の1のその10分の1を持って祭司たちを支えたと書いてあります。まあ、細かい規則は別として、彼らは神の宮に仕え、そして神の宮において行われているところの礼拝が滞りなく行われるように、その人たちが、まあ明日のお米困っちゃったな、ちょっと密かに隠れてね、傘張りでもしよう。傘張りって何でしょうね。江戸時代の武士がやっちゃいけないことをやってることですよね。だからいかがですか、祭司がね、ちょっと祭司の服装脱ぎ捨てて、そして作業着かなんか着て傘張りかなんかしてる、かっこ悪いですね。そういうふうにさせちゃいけませんよ。アルバイトをしなくても済むようにしっかりと支えなさい。これが10分の1制度です。出エジプト記の中に10分の1を持って主に使えなさいと書いてあります。もう少しきつい言い方をしているところがあります。マラキ書というところです。今日は一つ一つ開きませんけど、マラキ書であなたたちは泥棒だと言ってるところ。泥棒、え、私たちは泥棒なんかしたことがない。いや、している。どこで泥棒してますか。10分の1から盗んでいる。10分の1は神様のものじゃないか。そこから自分の必要があるから、いろいろと野菜買ったり、お肉買ったりしちゃいけないよ。10分の1は全部神様のものだよって言って書いてるところがあります。マラキ書にございます。私たちは新約のクリスチャンとしてこれを絶対に守らなければならない決まりとしては受け取っていません。私たちが旧約聖書の中にある決まりというのは主イエス様の十字架によって一応破棄されています。しかしそのスピリット、主の奉仕のために使えていこうという、そのスピリットはしっかりと私たちが受け継いでいかなければならない分野であると思います。で、この人たちがこのような6つの決まり事をいたしました。その決まり事の狙いということは何か。それは私が言葉の端々に申し上げたように、どうでもいいことを、決まりをあれこれこれこれって決めたわけじゃないんです。例えばどうでもいいことといえば、服装はどうしましょうか、ね、ズボンはいいか悪いか、そんなこと、まあ、はっきり言えばどうでもいいことです。 そんなことを一生懸命議論した宣教団体がおりまして、私もその団体の中におりました。女性がズボンを履いていいか悪いかっていうことをいろいろと議論しました。まあ、それはまあはっきり言えばどうでもいいことけれども、彼らはどうでもいいことではなくて、この6つはしっかり守ろうねというお互いの約束事として守った。なぜか、それは彼らが神様のことを第一にしよう。最後の言葉がありますね。私たちの神の宮をなおざりにしないのである。神様の宮のことを放っておかない、無視しない、反対の言い方をするならば、それを一番大切なことと考えている。だからこの6つの決まりを持ったわけです。どういうことかって言いますならば、彼らは礼拝によって生ける真の神様とつながる絆を確認をする。私たちはこうして毎週毎週礼拝に来ておりますが、何のための礼拝でしょうか。私たちが作られたものであること、神様の羊飼いの羊であるということを確認して、神様の前に仕えること、神様の前に感謝を捧げること、私の持っている全てのものはあなたのものですということをひれ伏して礼拝をすることによって、私たちと神様とが一つになること、これが礼拝であります。もう一つは、この礼拝を通して神の民がお互いに結ばれるということであります。彼らがこの礼拝を一緒にするということによって、彼らは神の民イスラエルとしての絆を深めていった。もし反対の言い方をするならば、彼らがこの礼拝のことを第一にしないで、まあ今日はもう商売があるから商売のことを第一にしようよ、今日はあのことがあるからこのことを第一にしようよと言って、他のことに注目をしたならば、イスラエルがイスラエルであるアイデンティティがなくなってしまう。彼らは捕囚から戻ってきて、本当に少数な、吹けば飛ぶような小さな存在であった。彼らがしっかりと同じ仲間として共に進んでいくためには、彼らがきちんと主の前に礼拝を捧げるということがどうしても必要だった。ネヘミヤが城壁を回復したっていうのは、ここに目的があったわけです。このための城壁の再建であったわけです。ですから彼らはその意図を汲んで、礼拝の民として共に歩みましょうという決意を自主的に表した。素晴らしいことだと思います。私たちが今21世紀の東京という環境に住んでおります。そして私たちがどんな営みをするよりも、いろんな活動があるでしょうけれども、私たちが何よりも主によって集められた民として、週ごとにこの場所において心から主を賛美し、心を一つにして礼拝をするという営みが続けられていくということが、私たちの絆を深めるだけではなく、この時代にあって神の恵みと力を世に明かしし、主の技を広めていくところの大きな基礎になるということを覚えて、主を共に礼拝する民として成長していきたいと思います。お祈りいたします。神様、このようにして私たちは神の宮のことをなおざりにしないのですと語りました。どうぞ私たちもそのスピリットを持って、私たちの日ごとの歩み、家庭生活、経済生活、すべてのことの中にこれを生かしていくことができますように、そしてこの時代に、本当に神を恐れるスピリットが失せてしまっている時代に、本当に神を恐れるところの民が存在し、それがどんなに恵みに満ちたものであるかということを通して、この世にインパクトを与えることができる存在として私たちを祝福してください。主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。